ホトタヌアンペ小松和弘コロアイヌプリオルシペネイランカラプテイランカハテイッショロレイカタイウパキタラエチオカヤチョカカイワキノカシアイヌイタクペンクラプクル小松和弘クネタントカピリカのイホマラエキ。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。こんにちは。おかわりなくいらっしゃいましたか？私たちも元気でおります。私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘と申します。今日もよろしくお願いいたします。さて皆さん、突然ですが、キツネダンスってご存知ですか？日本ハムファイターズの野球の試合でチームを応援するファイターズガールが踊るキツネダンスが最近話題になってるようなんです。2013年にノルウェーで発表されたイルビスの The Fox という曲に乗って踊られるダンスです。歌詞を見ると、犬、猫、ネズミ、牛、カエル、ゾウ、アヒル、鳥、魚、アザラシの鳴き声はわかるんだけど、キツネはなんて鳴くんだろう。What does the fox say?って歌ってるんですね。それで狐の鳴き声はこうかなと適当に歌ってるようなんですよ。例えばこんな感じなんです。 What does the fox say? リンリンリンリンリンガリンガリン、ワッパッパッパッパッパパウ、ハッキーハッキーハッキーホウ、ヨフショフショフショフショフショフショフ、チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャウ、フラッカカッカカッカカッカウ、アヒアヒハッキーという感じなんです。聞いたことあります？以前にもこの小話のコーナーでお話ししましたが、キツネの鳴き声は日本語ではコンコン、アイヌ語ではパウパウでしたね。このキツネダンスの歌詞では、ワッパッパッパッパッパウというのがアイヌ的には近いのかなと思って聞いているんですが、皆さんはいかがでしょうか。さて、今日も前回お話しした140年近く前にアメリカで出版された江戸の熊崇拝者の話の続きをしようと思います。著者のエドワード・グリーは、本を詳しく読むと、1853年に初めて日本に来て、カラフトに行ったことがあるのだそうです。イギリス海軍の仕事で来ていたのでしょう。1年ほど北の海域を巡航して、少数民族と交流を持ったようです。この物語はフィクションですが、実体験を踏まえてリアルに描かれています。主人公は、ジュエット一家ですが、そのジュエット氏はアメリカ東部ニューヨーク州のクロムレックの町に住む大学教授で、家族を連れて日本の北の少数民族の勉強をしに来たようです。奥さんも子供たちも、好奇心旺盛な人たちで、教授と一緒に北海道のアイヌの村々を訪れ、アイヌの風俗を見て回りました。物語の時代背景は19世紀後半です。1855年に日露和親条約が結ばれ、千島列島は択捉島までが日本の領土と確定されました。しかし、カラフトの境界線は曖昧なままでした。それから1875年にカラフト千島交換条約で千島列島全体は日本の領土に、そしてカラフト全体はロシアの領土になりました。1880年頃の国際情勢を背景にこの物語は書かれているようです。その当時は、カラフト近海にイギリス海軍の船が来たり、アメリカの捕鯨船が来たりしていたようですね。1858年からカラフトへの流刑囚が送られるようになり、観光の開発も始まっています。ジュエット一家は北海道から日本の軍艦に乗ってカラフトサハリンに渡り、ロシア人将校のガイドと共に旅を続けます。軍艦で西海岸を北上し、 マミア海峡、タタール海峡、バッタン海峡とも言いますが、そこをぐるっと回って、東海岸を南下しながら、カラフトアイヌやサメレンコ族、今のニブフの人たち、それからコレツキ族、今のナナイの人たち、オロコ族、今のウィルタの人たち、それからサンタン族、今のウリチの人たちと交流をします。カラフトアイヌとの交流では、白玉の樹脂のカゴバッグを持った少女たちが登場します。口や手には入れ墨、死ぬ家はなく、櫛を通した髪型、木綿の服や鹿革の衣装を着ていて、熊の毛皮の脚板とブーツを履き、二重のイヤリングをしています。調理用のロシア製ストーブ、腰帯、交易でニブフから手に入れた服や、イラクサ繊維で作るテタラペというカラフトアイヌ独特の白い着物も出てきます。カラフトアイヌの漁師たちが、泥炭が溜まったクオミの落とし穴に、熊を追い込んで取る話や、氷上のアザラシ漁の話も出てきます。それから、北海道アイヌでは、あまりない、犬ぞりと犬の調教の様子も描かれています。最近出版された子供用の百科事典を見ると、カラフト犬、カラフト犬は1970年頃に耐えてしまったようですね。この他にも、他の少数民族との交流で、ファッションや家の構造と暖房、それから埋葬と葬儀の話、狩猟道具と狩猟の仕方、それからソリとトナカイ、鍛冶屋さんの話、カラフトと大陸との間のマニア海峡、ダッタン海峡、タタル海峡の様子と交易の話などがあり、なかなか興味深いものでした。最後に、北海道に一行は戻ってですね、帰国に向け船を出さんとしたとき、かつてのアイヌの女性通訳のハボが登場します。お別れの贈り物を船に乗せ、サランパの挨拶をしました。サランパは普通のお別れの言葉とは違い、アイヌ語では根性の別れを表す挨拶言葉です。その贈り物は、開けてみると、なんと、生きた子熊でした。主人公一家は、子熊を連れて、太平洋を横断し、サンフランシスコから、北アメリカ大陸を横断して、家路に着いたところで、物語は終わっています。この本の挿絵からも、当時の港や、海峡の様子がよくわかりますが、今では Google マップの衛星写真やストリートビューで、カラフト、サハリン、アメリカ、東部の街の様子を見ることができます。調べながらこの本を読んでいて、自分もいつか行ってみたいなぁと思うようになりました。ですが、パンデミックや戦争があり、東部は行けそうにありませんね。さて、リスナーの皆さんは、ラジオで話を聞いていても、イメージがわからないところがあったと思います。いつかネット上でこの作品を日本語で皆さんにご紹介できたらいいなと思っているところです。タンタアナ、パックのパックイエ、トゥイマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパーシー、エチヌワウンコレワ、パーセノポイヤイライケレ、シネチュプシカマレの FM ピパウシホッタスイウヌカラアンロー小松和弘クイエ。今日のお話はここまでです。遠くの町、近くの町で お聞きいただき、ありがとうございました。来月もまた、FM ピカーしてお会いしましょう。担当は小松和弘でした。